こんにちは、佐藤です。まず今日はですね、最初にお知らせがあります。今日の音声を聞いた後にですね、今後のコンテンツはより深い内容に入っていきますので、音声の感想フォームを、送っていない方にはですね、今後、ご案内は、興味がないというふうに、こちらで判断しまして、やっぱりその宿題とかやっていただかないと、やっぱり意味がありませんので、なので今後はそういった音声の感想フォームとか、私が、またこの音声でも話す宿題をですね、ぜひやっていただいた方にだけ無料でその電子書籍出版のノウハウをお伝えしていこうと思いますので、もしですね、まだ今までの音声聞いてなかったりとか、あと宿題やってないなという方はですね、ぜひ、前回と、前回と前々回と音声を聞いていただいて、そして今回の音声も聞いていただいて、でそれぞれのページの下にある音声の感想フォームに、ワークとかもしくはその宿題だったり感想を送っていただければと思います。で、送っていただいた方にだけ今後は、そのもっとより深いですねノウハウを話していきます。ノウハウといってもですね、純粋にその電子出版のやり方だったりだとか、その市場についての話だったりとか、そういった、マーケティングの話だったりとか、そういった話をですねしていきますので、ぜひ感想本を送っていただきますようお願いいたします。それではですね、電子書籍出版第2弾ですね、について話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、でもですね、感想フォームを、本当たくさん送っていただいて本当に嬉しい限りなんですけども、で今私も、またひそひそと執筆をしていますので、またその次回作も楽しみにしていただければと思うんですけども、で結構その感想もうすでに出版もされていらっしゃる方もいらっしゃって、あ、すごいなって純粋にやっぱり思うんですよね。でもし今その出版をされてなくても、必ず、できますので安心して、音声聞いていただければと思うんですけど、でまずですね、そのじゃあ本当に電子書籍市場が儲かるのか、本当に今後伸びる市場なのかっていう話をですね、先に、しないと、やっぱり気持ち的にをやるぞみたいな感じにならないと思いますので、軽くそこに触れていきたいと思います。で、電子書籍市場はもうある程度分かっている、なんとなく分かっているとは思うんですけども、これだけ情報化が進んだりとか、一つの音声でも話したんですけど、そのやっぱりインターネットというインフラが整いつつ、しかもスマートフォンとかタブレットとかパソコンをもはや持っていない、持たないっていう人はどんどん減ってきますし、どんどんその企業もスマートフォンとかタブレットに力を入れてきますので、市場的にはどう考えても伸びるというのが見解なんですけども、でそれをもちろん裏付けるように、これも調べていただければ分かるんですけども、電子書籍市場2018年とかそういったふうに調べると、やはりその年々右肩上がりで電子書籍の売り上げの市場は伸びている。で2018年には5000億市場になると言われています。今が確か2014年かそれぐらいが2700億円ぐらいの市場なんですけども、倍ですよね、4年ぐらいで。と考えると、今本当に今のうちに、やっておくのがベストだと思いますし、やっぱりアマゾンっていう企業の力を借りて初期費用0円で集客やってくれて、マーケティングもやってくれて、で自分たちの本を宣伝してくれる、しかも書籍を出版してるっていうことは、アマゾンでその本を出版してるってことは、他の方々にとっては、知らない方にとってはすごいですねっていうふうに興味深い話だったり、それこそ権威というものがやっぱりつきますので、あなたが本当にそのやりたいこと、例えばそれが、猫のなんか飼育方法だったりとか、アトピーのスキンケアだったりとか、心理学系でもいいですし、人間関係でも恋愛系でも全然いいわけです。で実際 Google も、今までその SEO と呼ばれるその自分たちのブログとかサイトを、よく、サテライトサイトって言うんですけども、自分たちの会社で作ったサイトからそのおすすめのリンクを貼って、そしてメインのサイトをその上位に表示させるという手法を、やっぱり今でもそういったサイトは1位にあるんですけども、 Google は今後 Google はちゃんと専門性のある人が書いている、話している、そういったサイトを上位に上げていきたいという、そのあくまで検索エンジンとってはお金儲け、変な話ですよ、極端に言えばお金儲けのためだけに企業 からそのお金儲けのためだけにその1位に上げているサイトは好ましくないと今判断しているわけですよね。まあ、これが Google はどう変わっていくか分かんないんですけども、まあ、あれだけの大企業がそういうふうに発表するってことは、まあ、当然やる可能性が非常に高いと言えるわけですよね。嘘をつくわけにはいかないわけですから。まあ、いずれにしてもその電子書籍市場の売上の伸びと Google の発表とそういったのをいろいろ踏まえた上でもやはり電子書籍市場に少しずつでも先に第1作目第2作目というのを出版していった方があなたにとって非常にメリットのあることになると思いますし、それが資産になっていく、ほったらかしでも売れていく、極端な話ですよ。まあ極端というか多分そうなるんですけども、僕はそう思ってるからガンガンやってるんで、でそういうふうに資産になってほったらかしでも売り上げが上がっていく、小遣いが入る人によってはそれこそ10万20万30万とお金が入ってくるようになるんですね、銀行の口座に。で、まあ、ここでちゃんとマーケティング、もちろんその電子書籍には電子書籍のマーケティングがありますので、まあ、本質は変わらないんですけども、お客さんとコミュニケーションを取るだとか、けどやはりその電子書籍には電子書籍のやり方も僕なりには、今までいろんな方見てきて、トップの人方見てきて自分でもいろいろ勉強して1年以上っていうふうに思って今実際自分でもやっていますので、まあ、そういった生きた知恵を今後も教えていけるとは思っていますので、まあ、楽しみにしていただきたいと思います。でそのマーケティングをしっかり学べば、仮に安い本を大量に出したとしてでも後ろでもっとその深い内容を聞きたいだとか、例えばセミナーの その参加者を募ったりだとか、売れてくれば当然商業の方からも出版しませんかとお誘いも来るでしょうし、インタビューも来る可能性も十分にありますし、で合宿とかコンサルだとかそういったことにも十分つなげることができますし、リアル店舗、まあオフラインの店舗をやっている方にもそういった書籍がきっかけで知ってもらって、見込み客に知ってもらって、でお店に来てもらったり、飲食だったら飲食の方、マッサージの方だったらマッサージの方、そういったもしくは事業の方だったら事業の方、この人信頼できるなって思って来ていただける可能性も十分にあると思います。まあ、なので僕もですね、そういったことをですね今後も教えていきたいとは思っていますので、なのでまず最初の入り口として出版のやり方を知る、そして出版するということをですね、ぜひこの音声聞いて音声の感想とかワークを送ってくれた方には教えていきますので、もう 100% 絶対出版させると思させますので、ぜひ頑張ってついてきていただければと思います。はい、でいろいろ今日はですね質問もいただいてますので、先にちょっと質問に回答していきたいと思います。もし取り上げられなかったらごめんなさい、多分抜けてるだけかもしれませんので、また次の音声でも話していきたいと思います。まず最初の質問です。はじめはどれくらいのページ数を目指せばいいのでしょうかということを、来たんですけども、質問。これは、大体、文字数で言えば、1万文字ぐらいで、大体70ページから80ページというイメージです。1万文字ぐらいで60ページぐらいのイメージです。で、1万文字って聞くと、なんか、うわーたくさん書かないといけないな、大変そうだなって思われるかもしれませんけども、実際はブログの7記事分ぐらいです。ブログ7記事分とか10記事分ぐらいで、もちろんその文字数にもよるんですけども、ブログ7記事分、ブログのその7記事分とか10記事分くらいで、十分に、その出版できると。で当然これ考えないといけないのは、 Kindle を読むお客さんっていうのはやっぱり本を読みたいわけです。そして移動時間とかそのまあ、暇つぶしとかに、でそこで、やはり本を読みたいという需要があるわけですよね。で本を読みたいってことはやっぱりその値段とページ数の比較が入るわけですよね。読み応えがあるものを選びたいわけですから、そこで仮に一番安い99円だったとしても10ページとか20ページとかしかないものにやっぱり99円を払おうとは思わないわけですよね。それが音声オーディオブックとかムービーブックみたいな形じゃない限りで、なのでその99円で販売する場合でもやっぱりせめて7000文字から1万文字3、40ページは最低でも入れた方がいいと思います。なのでできるだけやっぱりそのコンテンツ中身はできればですよ、質のいいものを ちゃんと、あ、これは絶対99円以上の価値があるお客さんに何かしら、成功体験をさせられる。僕で言ったら、全ての病気や腸の汚れからの本ではレモン水で、あれ試した人はみんな喜んでいますし、でレビューもあれはお願いしていないのに、ついてる状態なわけですから、まあ、途中でお願いしたんですけども、お願いする前にもう3件とかついたぐらいなんで、やはりその中身で、ちゃんとお客さんに成功体験、実感を、うまくいったという実感を、読んでためになったなという実感を与えられる内容に、するべき必要があります。で、人間の脳の話をちょっとしたいんですけども、人間の脳は3つの脳に大体分けられるんですね。3つの脳というのは、爬虫類脳で、哺乳類脳、人間脳。哺乳類は哺乳類、クジラとかのあれですよね。人間は人間で、爬虫類はヘビとかトカゲとかの爬虫類。爬虫類の、哺乳類の、人間の、この3つに分けられるんですね。で、僕たちは基本的に本能で生きてるんですね、ほとんど。自分ではその論理的に、俺は論理的に考えて、私は論理的に考えて、ちゃんと自分で意思決定をして選択していると思っているはずなんです。僕ももちろんそう思う癖が今でもありますし、まあ、それが人間なので。ただ基本的には本能で生きてるわけです。食べたいと思ったら物を食べるし、広告とか見たら反射的に、あ、これ何って反応させられているので、で基本的にはその爬虫類の脳に引っかかっちゃってるんです、僕たちは。だからよく本能の逆を行けだったり、その自分が成功する、今の現状を変えるためには本能の逆を行きなさいっていう話を聞いたことがあるかもしれませんけども、本能の逆を行かないと、やっぱりその寝たいとか食べたいとか、本能のままに生きちゃうと、やっぱり他の人も本能のまま生きてるから、当然他の人と、まあ変な話、自分がそれで満足すればいいんですけども、より今の現状を変えたいと思っている場合は、その本能の逆を行かないと当然いい結果というふうは言うのは生まれないわけですよ。なので、しっかりとここの爬虫類のを意識する必要があるんですけども、で、こういった電子書籍とかの短いタイトルは、基本的にお客さんの爬虫類の脳を刺激してあげないといけないので、ちゃんと短期的で結果の出るノウハウを教えてあげる、知識を教えてあげる。そして何かしらそれで、お客さんが読んで、ああ、これ役立ったなって試してみようとか、で、試したらすぐに結果が良くなる。という内容をできれば考えていく必要があります。もちろん最初は、そんなの思いつかないな、大丈夫かなって思われるかもしれませんけども、これも練習なので、はい、どんなジャンルでもどんなビジネスでも楽して儲かるとか、まあ、残念ながらないので、当然練習して熟練していけば、例えば投資だったら1日3分とか10分とかでもそれは可能ですけども、やはりその初心者、これから始めるって方は、やっぱりその練習と学習はどう考えても絶対必要になってきますし、やはり時間と労力というリスクも当然かかってきますので、決して楽して稼げるっていう概念は、ちょっと捨てて、ぜひそれでもやりたいっていう興味がありましたら、ぜひ送っていただければと思います。感想ですね。はい、ね、なので話は戻るんですけども、その爬虫類短期的な脳を意識して、やらないといけないわけです。で、当然そのコンテンツの書き方も教えますし、ちょうど、それについても、また、話していきますので、楽しみにしていただければと思います。お客様を納得させて、信頼させて、行動させて、で結果を出させるという、書き方、文章の書き方なども教えていきます。はい、質問からだいぶ膨らんでしまって申し訳なかったです。で、次の質問ですね。本業が忙しく時間が取れてない。これは、なんとか1日30分とか1時間でも、もし出したいと思うのであれば、ぜひ取るようにしてください。やっぱり時間は自分で作らないといけないものだと思いますので、なんとか30分1時間とか、少しずつ歩きながらでも内容とかテーマを考えたりとか、こういうふうに章を分けようだとか、目次を作ろうだとか、そういった漠然としたイメージを考えたりとか、そういった隙間時間にできることもたくさんあると思いますので、ぜひやってみてください。僕も基本的に執筆する前に、例えば、喫茶店に散歩しに行ってる最中だとか、大体喫茶店まで20分とか30分とか僕歩きながら考えるの好きなんで、で、そういった歩いた時に基本的に本のタイトルだったり、目次だったり、そういったのを全部考えた上で、あとはそれを文字に起こすっていう作業をしてて、後からどんどん追加していくっていうのをやっていますので、 時間がないっていうのは残念ながら言い訳になっちゃうので、なってしまうので、本人やっぱり言い訳じゃないって思う気持ちもよくわかるんですけども、けどやっぱりしないと、結果というのは手に入りませんので、なのでそこはぜひやってみようって、とりあえず一つ目を出してみようと思って頑張っていただければと思います。はい、ですね、でこれちょっとこの方の質問を全部話しちゃうと本の内容も暴露しちゃうので、ちょっとあれなんですけども、ターゲットを具体的にしてサブタイトルとかを変更する方がいいでしょうか。サブタイトルに簡単さを表現するにしてみたのですが。そうですね、あの1回目の音声でその潜在ニーズと潜在ニーズの話をしたんですけども、メインのターゲットに対しては、そうですね、漠然としたイメージで、サブタイトルで具体的にするというイメージですね。例えるなら、例えばそうですね、まだ僕の本の話は申し訳ないんですけども、全ての病気は腸の汚れからっていうのが、こうでっかくバーンってもうメインで目立つようにして、で今からサブタイトルを変えるのであれば、まあ、7日間で、便秘、肌荒れの改善が実感できる、まあ、方法だとか、そういったふうに細かく、サブタイトルで分けるようには考えています。なので、まあ、本の表紙とか画像とかも後から変更できたりしますので、ここは自分のその市場、健康市場だったら健康市場、アトピーの市場だったらアトピーの市場、心理学とか臨床心理学とか、まあ、変な話、洗脳系の市場だとか、そういった心の市場ですよね、市場は市場の本をリサーチして、どんなタイトルがいってランキング上位に来てるのかなっていうのを見るとすごくいいと思います。ランキングが上に上がってるってことは、それだけ多くの人が望んでるっていうテーマなので、そのテーマを参考にして自分の知識が何かひねり出せないかなっていうのを考えるといいです。はい、で次ですね、メンタルヘルスって怪しいですよね。怪しくないんで大丈夫です。こういうのは本当にブレーキになっちゃうんで、で今 Kindle は薬事法だとかそういうのは一切関係ないんで、でもしどうしてもこの言葉って怪しいかなって思うのであれば、 Kindle とか Amazon の電子書籍市場でその怪しいと思った単語を調べてみてください。でそれで基本的に僕の場合はもうそれで出版されたら、あ、もう OK だと思ってすぐ行っちゃいます。あまりその慎重になる必要はないです。それでダメだったら出版を止めればいいですし、まあ、やめればいいだけの話なので、その本の対もしくは本を変更するだとか、いきなりそのアカウントをバコンで停止させられるというのはないと思いますので、さすがに一回警告が来るぐらいだと思いますので、本当にダメだったらですよ、けどダメなことは多分 99% ないと思いますので安心してください。これいいですね。電子書籍出版をするのは売り上げではなくてブランディングのためだと思うのですが、その後にバックエンド販売をする戦略なのでしょうか。ちなみにバックエンドというのは後ろで売る商品のことをバックエンドと言います。もし知らない方は、そういうふうに覚えておいてください。例えばスーパーの試供品が無料で配られている、あれはフロントエンドと呼ばれる商品なんですね。で、おばちゃんたちはそれを食べさせて、ほら美味しいでしょとか言って、ほらあんたここに 100g あるからそっち買っていけないよっていうふうに、セールスしてくるのがバックエンドです。で、で、まあ、そのバックエンドする販売戦略なんでしょうかってことなんですけども、はい、その通りです。まあ、多分この方、マーケティング別居されてるとは思うんですけども、その通りです。バックエンドを販売して、高い利益率を取っていくのがメインなんですけど、できればやりたいことなんですけども、仮にそれがなくても、本を出してるってこと時点で、そのテーマではもう権威性が他の人がつくので、無理にバック、後からそのお客さんとコミュニケーションを取って、アンケートを取ったりしてから、セミナーだったり、あ、こういう商品作ろうだとか、こういった本を次は書こうだとか、そういったふうにつなげていく方がいいです。必ずしもその高い商品を売らなければいけないっていう考えは、今、そういったルールもないので、自分の戦略に合わせて考えた方がいいと思います。で、基本的に仮にバックエンド商品を販売するとしたならば、そうですね、99円から売った場合は1万円以内がいいです。はい、例えば9700円とか、5000円とか、そういった方がいいです。ただもちろんその望んでないものを売っては意味がありませんので、しっかりとそのアンケート取ったり、もし変わらなかった場合はちゃんともっとアンケート取ってリサーチして違う商品を作るっていうふうに、置き換えて考えてみてください。で、前にその Kindle は売り上げの金額ではなくて売れた冊数でランキングが決まるって話をしたのは覚えていますか。 でそうなんですけども、で実際その、まあ、塾とかはやっぱそのグループの中でお互いにその電子書籍を買い合って、でお互いがその仲間同士でお互いにその相互リンクみたいな、まあ、相互支援みたいな形で買い合ってランキングを上げていくっていう、まあ、それがどっちかというとそのコミュニティのメインのあれなんですね。でランキングが上がれば当然一般層が売れてるランキングで、当然仲間同士だからレビューもお互い書き合うわけなんで、レビューもついて、いいレビューもついてるランキングも上、おもちろん売れてるのかな、じゃあ買おうかなって当然なりますよね。右へならえの心理で。確かバンドワゴン効果って読んだと思うんですけども、行列ができていれば当然そのラーメン美味しいのかなって、あるラーメン屋があって、そのラーメン屋に行列ができていれば、僕たちってあそこのラーメンって人気なのかな、ちょっと食べてみようかなって思いますよね。それと一緒で、ランキングが1位だったり、いいレビューがたくさんバーってついてれば、この本いいのかなと思って、しかも安いし、99円とか100円だし、だから買ってみようかなって、思いますよね。そういった効果を、狙ってるわけです。なので、まあ、でも必ずしもランキングを、上げなければダメなのかっていうと、それも戦略なんですよね。必ずしもそのお互い買い合う、お互いが買い合う、なんて言ったらいいですかね、相互で購入し合う仲間がいなければ売れないのかって言ったら、そういうわけではないので、そこは安心してください。ちゃんとそれにはアマゾンの力が働いてくれますので、実際にその相互支援し合ってなくても売れてる人は売れてますので、なのでそこは、まあ、気にするところだとは思いますけども、そこまで、気にする必要は僕はないと思います。そうですね、質問はこれで以上となります。で、やっぱりその今までやったことないことだから、あ、難しそうだな、大丈夫かできるのかなって思うかもしれませんけども、やればなんだこんなことかって全然楽勝じゃねえかって多分思う人が多いと思います、実際やってみたら。はい、なのでまあ、ぜひ書いていただきたいんですけども、本当ブログ7記事分とか10記事分ぐらいで OK ですので、で多分前回の宿題ちゃんとやってる方はそのメインのテーマとそのサブタイトルみたいなのを考えていただいてると思うんですよね。大きなテーマ決めてニッチ絞ってでやってると思います。でそこで、マインドマップっていうのをちょっと紙とノートとか、まあ、パソコンでもあればいいんですけども、マインドマップっていうのをやってみてください。でそれはまあ見せづらいと思いますので、まあマインドマップやりましたっていう一言でもいいので、あとは音声の感想を入れていただければ、でそれでもう大丈夫なので、まあ、やらなければ自分自身が損するだけですし、まあそれはですね、なんだろう、ぜひ自分のためにやっていただければと思います。でマインドマップというのは、例えば A4 用紙の1枚の紙があるとします。そこの真ん中に例えばそうですね、ダイエットじゃない、腸内洗浄と僕の場合だったら書くんですね。腸内洗浄っていうのを真ん中に丸い円を書いて腸内洗浄って書いて、あとは連想ゲームをしていくんです。腸内洗浄するためにはどうすればいいのかな、食事変えなきゃいけないよね、こう線をピーって伸ばして丸食事で、また食事から線を片側に伸ばして、食事だったらオーガニック、飲み物、レモン、ライム、ウォーター、ミネラルウォーターでも天領水で、食事だけじゃなくて腸内洗浄で悩んでる人はどんな人かな、便秘、下痢、宿便を剥ぎ取る、ハーブ、何歳ぐらいが多いかな、20代、30代、40代、女性、男性、サラリーマンっていう風に細かくそこからさらに分けれますよね。でそれって今聞いてて目次になりますよね。あと言葉をちゃんと変えれば、表現とか変えれば、例えば、100円ショップで100円ショップと近所の野菜屋で仕入れられるある2つの、ごめんなさい、100円ショップと近所の野菜屋で仕入れられる腸をきれいにしてくれる飲み物の秘密とか、30代の女性、毎朝、飲むだけで腸の傷を癒してくれるサプリメントの正体だとか、でそういったふうに、それを書くと目次ができるんですね。であとはその目次のテーマに沿って、次の音声でも多分話せれば話すと思うんですけども、次の音声で話すその文章の書き方だったりマーケティングを仕掛けていくことによって、本が自然に1日1記事と書けばそれで1週間で出来上がるわけです。まあ、考えるのに2日かかるとしても、まあ、2週間以内だったら誰でも今の状況だったら 今の状況という言葉をちょっと添えさせていただきますけども、やっぱどうなるか分かんないので、今の状況だったら誰でも2週間以内に出版できると僕は思っています。はい。で、まあもちろんその画像どうしたらいいのかな、表紙の画像を作るにはどうしたらいいのかなって思うかもしれませんけども、まあそれはまた次回以降で、まず順番にやっていきましょう。コンテンツがあればどうにでもなりますので、なのでまずはあなたがやるべきことはテーマ決めます、目次決めます、目次に沿って書いていく。じゃあどんな書き方をしたいのかな、どんなマーケティング仕掛けたらいいのかなって、仲間でランキング、仲間で買い合わないとランキング上がらないから一冊も出ないんじゃないのかな、大丈夫です、そういった不安は次の音声で全部解消しますので、また次の音声も楽しみにしていただければと思います。ただし次の音声はちゃんと感想を、この音声の下にあるフォームに感想を送ってくれた人だけにしか、お話し、しませんので、本当に出したいと思う方はですね、ぜひ感想とあとワークをですねやって送っていただければと思います。でもしですね、音声でもし分かりづらいとか、もうちょっとゆっくり喋ってくださいとか、そういったのがありましたら、全然そういったのも、送ってください。なるべく、お声に合わせて、より良い音声にしていきたいと思い、私も思いますので、せっかくこうやって時間取って聞いてくださっているので、なのでそこはガンガン遠慮しないで送っていただければと思います。はい。それでですね、どうしても1から10まで説明すると、ちょっと30分とか長くなってしまって申し訳なかったんですけども、まあ一緒に楽しんでその電子書籍から、あなたの何かしらその人生を変えるきっかけになったら嬉しく思います。はい。で僕もまた頑張りますので、ぜひ書籍が出た時は、まあ、できれば応援の購入をしていただければ、嬉しく思います。次はちょっとガチで1位を狙ってるやつなので、はい、まあ、楽しみにしていただければと思います。はい。それではですね、今回も長い音声を聞いていただきましてありがとうございました。一緒に頑張りましょう。それでは失礼いたします。